今日は創世記の7章11節から24節までです。創世記の7章11節から24節。ノアの生涯の600年目の第2の月の17日、その日に巨大な大いなる水の源がことごとく張り裂け、天の水門が開かれた。そして大雨は40日40夜地の上に降った。ちょうどその同じ日にノアはノアの息子たちセム、ハム、ヤペテ、またノアの妻と息子たちの3人の妻と一緒に箱舟に入った。彼らと一緒にあらゆる種類の獣、あらゆる種類の家畜、あらゆる種類の血を這うもの、あらゆる種類の鳥、翼のあるすべてのものが皆入った。こうして命の息のあるすべての肉なるものが2匹ずつ箱舟の中のノアのところに入った。入ったものはすべて肉なるもののオスとメスであった。神がノアに命じられた通りであった。それから主は彼の後ろの戸を閉ざされた。それから大洪水が40日間地の上にあった。水かさが増して行き、箱舟を押し上げたので、それは地から浮かび上がった。水はみなぎり、地の上に大いに増し、箱舟は水面を漂った。水はいよいよ地の上に増し加わり、天の下にあるどの高い山々もすべて覆われた。水はその上さらに15キュビと増し加わったので、山々は覆われてしまった。こうして地の上を動いていたすべての肉なるものは、鳥も家畜も獣も地に群生するすべてのものも、またすべての人も死に絶えた。命の息を吹き込まれたもので、乾いた地の上にいたものは皆死んだ。こうして主は地上のすべての生き物を、人をはじめ動物、這うもの、空の鳥に至るまで消し去った。それらは地から消し去られた。ただノアと彼と一緒に箱舟にいた者たちだけが残った。水は150日間地の上に増え続けた。この神様の水による裁きの場面を想像するに、非常に恐ろしい情景を思い浮かべます。去年我が国では、311に地震が起こり、津波が起こって、水があんなにも猛威を振るって、人々やまた人間のそれまで積み上げてきたもの、先祖代々積み上げてきた土地や家や財産すべてを洗い流してしまう様を我々見ましたけれども、この洪水の時、この災い、十一節にはですね、その日巨大な大いなる水の源がことごとく張り裂け、天の水門が開かれたと書かれてあります。まず創世記の一章の方を見ますと、天の上と天の下、その間に空中があって、つまりこの地上、空中、地上を含む空中は、上の水と下の水とに、挟まれた状態であったということが分かり、またその時、主は雨を降らせず、地の下から、 気流、これは泉とも訳されているんですけども、地の下の水、それも、地上を潤すためにカネさんがその地下の水門も管理されて、また天の上の水も管理されて、そして地上にちょうど良いように水が供給するようにと、まあ、人々が乾かないように、そういう神様の配慮がこの水の水門、天の上と地の下の水門を神様ご自身が管理されていたんですけども、しかしそれらが全て張り裂けてしまいました。地下の水も全て張り裂けた、地質学を、学んでいると世界は本当に一度水で滅ぼされたということが、まあ、研究結果で、表されております。あのヒマラヤ山脈の、上の方でもですね、水の中に生きる生物の、その化石が見つかっております。地上何千メートル級の山の上にその水の生き物の化石がいるんですよ。山々の上にも水があったということの証明です。そしてここで雨が降って洪水が起こる、皆さんがよく見ているあの雨とはまた全く違う、もう水が脅威となって人々を押し流す、人々を撃つ、人々を殺すような、そういう雨です。40日間雨が降り続けたということを、まあ、私が子供の頃聞いても、それで人が滅びるのかなって、まあ、想像はしたんですけれども、人が滅び、そして地上の何千メートル級の山々が覆われるというからには、もう地の下からも、また地の天の上からも大いなる水がことごとく、滝どころじゃないような、そういう水が降ってきたとしか言いようがないですね。もう何千メートルもの出なきゃ、何千メートルの山が水の上に覆いかぶさって、そしてその上15キュビット、まあ、だいたい 7メートルぐらいですかね。とにかく一度水で地球が覆われて、地球の外から見たら地上が全くなく水の惑星になったわけです。一度、そして40日40夜その雨がずっとそのような恐ろしい雨が降り続けたわけです。これはある日突然起こったことです。あの大地震もある日突然起こって、そして人々がまさかここには水が来ないんだろうというところに水が来て、そして多くの人たちが死んだように、この創世記のこの時にもある日突然起こって、そしてそれまで人々は目取ったり嫁いだり、あるいは売買したりして取引をしたりして、そして普通に暮らしていたんですけども、突然そのような滅びが来てしまったわけです。人々が箱舟が水の上に浮いているのを、まあ、きっと見たことでしょう。そして人々はその箱舟の中に入りたいと、まあきっと願ったことでしょう。しかし門はすでに閉ざされてしまったんです。このノアの生涯600年目の第2の月17日目に、その日ノアとその家族が入りました。また地上のあらゆる種類の生き物たちも、オスとメスが一つがりずつ入っていきました。そして入って後に亀さんご自身がその扉を閉めました。7章16節の後半に書いてありますね。それから主は彼の後ろの戸を閉ざされた。この救いの門が救いの門を管理しているのはノアじゃなくて主です。主ご自身がこの日この時、もうこれだけの生き物たちが入った、 それだけ救われるべき生き物が入った途端に主がその扉を閉められるんです。今の私たちも救いの門に対してはいつでも出入りする自由があります。出ている自由もあるんですよ。その日その時、主のその救いの門の内側に私たちが入っているか入っていないか、それが大切です。イエス様は自らを私は門ですと言われましたね。私は門です。これはヨハネ10章の9節に書いてあります。何節から読みします。そこでイエスはまた言われた。誠に誠にあなた方に告げます。私は羊の門です。私の前に来た者は皆盗人で強盗です。羊は彼らの言うことを聞かなかったのです。私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。また安らかに出入りし牧草を見つけます。イエス様こそ救いの門です。そしてイエス様ご自身がその門を閉じたり開いたりして、そして生徒たちをそれを出入りさせ、必要な牧草地帯へと私たちを導いて、そして必要な時は羊たちを囲い守ってくださいます。イエス様の前に来た者はみんな盗人で強盗 で羊たちは彼らの言うことを聞きませんでした。イエス様の羊たちは誠の牧者がどなたであるかを知っております。誠の牧者でない者の声を聞いても、それがその声が何かうさんくさくて逃げていくんです。そして誠の牧者の声を聞き分けて、そしてこの誠の門なるイエス様のもとに行って、そしてそこに憩いを見つけるわけです。ノアの時代も生き物たちは、自分からノアの箱舟に入っていった生き物たちも、まあ、きっと救いがここにあるというのを本能的に察知していたことでしょう。あの大地震が起きる前も動物たちが何か異変を気づいて、何か普段とは違う行動を起こしていたとあります。きっと動物たちもそういう何か直感があって、そして主にその霊感に従って示されて突き動かされて、そして入ってきたんでしょう。皆さんにもその霊的な本能があります。イエス様の声を聞き分け、イエス様の香りを嗅ぎ分けて、そして救いに入る。これは皆さんのうちにおられる御霊がそのようにさせてくださっております。私たちがこの羊の囲いのうちに入るか入らないか、それは皆さんのうちにおられる御霊に従って出入りすることができます。私たちはいつでもこの主に対しての感覚を研ぎ澄ませていなくては、それを逃してしまうことがあります。世の思い煩いや、また肉の欲によって心が塞がれ、霊が塞がれているとき、私たちはそれを聞き分け、嗅ぎ分けることができなくなります。ですから私たちはいつでもこの世の終わりの日が盗人のように突然来ないために、いつでも私たちは心の内を清らかに研ぎ澄ませておかなくては、その日を逃してしまいます。もう一箇所、第二ペテロの三章を開きたいと思います。第二ペテロの三章の三節から七節。まず第一に次のことを知っておきなさい。終わりの日にあざける者どもがやってきてあざけり、自分たちの欲望に従って生活し、次のように言うでしょう。 キリストの来臨の約束はどこにあるのか。先祖たちが眠った時からこの方、何事も創造の初めからのままではないか。こう言い張る彼らは次のことを見落としています。すなわち天は古い昔からあり、地は神の言葉によって自ら出て水によってなったのであって、当時の世界はその水により洪水に覆われて滅びました。しかし今の天と地は同じ御言葉によって火に焼かれるために取っておかれ、不敬虔な者どもの裁きと滅びとの火まで保たれているのです。私たちはですね、この地上があたかも創造の初めからずっとそのような同じ状態に保たれていると勘違いしやすいんですけども、しかしそれは違います。創世の初めには天の上と天の下に水があって、また地にこの水の深淵の源があって、それを神様が天の水門と地の下の水門と管理されて、また雲や虹などこの洪水の前には見られなかったようですけども、でもその洪水の後にはそれが見られるようになった。まあ、ある学者は次のような仮説を立てているんですが、すなわち天の上に水があって、それが太陽のもろもろの有害な光線を遮っていて、でそれで人々は寿命が長かった。でところが天の上の水が全て地に落ちてしまったので、その遮るものがなくなり、また雲というものがそれ以降湧き起こるようになって、そして虹ができるようになった。でそれで人々の寿命が、何百年単位ではなく、120年ほどが、最高になったと、そういうふうに言う方もあります。とにかく、どういう状況だったのか、それは、神様はご存知ですけども、今皆さんが目の前にいるこの世界は創世の初めからだいぶ変わってきております。そしてこの世界がいつまでも続くものではないと書いてあります。7節、やがて火で焼かれるためにこの天と地は取って置かれているんです。この地上はやがて滅びる部類に入るものがこの世の中です。その時ノアのように、ノアとその家族のように、その後に我々が生き延びるためには、この救いの箱舟のうちに入っている必要があります。救いの箱舟はもうご存知ですね、イエス様です。私たちもいつでもイエス様のうちに入っていれば、私たちもこのノアの時、この裁きの時を免れたように、私たちもイエス様の内側において、世が裁かれている間も私たちはイエス様の内において守られているんです。世も世にあるものをも皆さんは恐れてはなりません。なぜならイエス様は世に打ち勝ったお方であり、また私たちをこの世のあらゆる災いから守ってくださる箱舟のような役割を果たしております。毎朝蒼天の終わった後、私と神様はその教会の扉で、教会の扉に血を塗って、そして祈っているんですけども、このイエス様の血をこそが皆さんを滅ぼすものから守ってくださる血をであり、また皆さん自身を清める血を、罪から清め、そして皆さん自身の罪をあがなう、あがないの衣、それがイエス様の血をです。この終わりの時代、私たちはこのイエス様という救いの門の内側に入り、そこで囲われ養われて、そしてそこから決して自分勝手に離れたりすることなく、いつでもこの救いの地に囲われて、この世においても、世の災いにおいても、また世界のあらゆる領域において 生活の場において、ビジネスの場において、イエス様のこの塩の内側に囲われ守られる皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。愛するイエス様、私たちがあなたの内側に囲われている限り、私たちは安全です。あなたこそ誠の救いの門です。私たちがあなたのその門の内側において安らかに出入りして、牧草を見つけ、あなたの御声に聞き従い、行くべきところに行き、行かぬべきところに行かぬように、私たちをいつでも守りください。そのために私たちがいつでもあなたに対して開かれた状態でありますように、目が開かれ、耳が開かれ、心が開かれ、あなたの御声を聞き、あなたの歩まれる道を歩み、示されるべき方向へと私たちが行きますように。どうかより一人のでも多くの人たちをこの救いの門の内側へと至らせることができるように私たちを用いてください。働き人たちが少ないこの世の中、収穫の主人になります。どうか働き人を起こしてください。この教会に来たるべき働き人たちを、主よ、あなたが霊を振り立たせ、彼らを導いてください。また彼らを養うために必要な霊的な御言葉、肉的な物質、金銭的な必要、すべてあなたが備えてください。どうか生徒たちの今日、新しい一日をあなたが祝福してください。滅ぼす者から生徒たちを守り、あなたの血潮においてどうか清めてください。今日のいただいたこの御言葉を感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アメン。